説教 CD ナンバー241。本日のメッセージは詩編51編と聖書の清めと題して、2013年6月1日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
英雄、色を好むということわざが古今東西にあるそうでありますが、偉くなると権力を持つと、もう女性に非常に弱いんですね。で、クリントン大統領もそうであったし、中国の毛沢東もそうであったし、それから伊藤博文さえそうだったというし、まあ今日はね、あの有名な豊臣秀吉はある時、鷹狩りに、京都の東山、なんとか東山というところに鷹狩りに行ってたそうです。その時に、将軍様のおなーりという言葉が発せられた。おなーりという言葉はね、到着とかお通りとか、将軍様のお通りという言葉を聞いたら、みんなひれ伏すんですね。でその時に秀吉はちらっと見たことのない美しい 2,3 人子供を引きずれている美しい女性を見たそうです。で、彼は使いをやって、その美しい女性の名前を聞き取ってくるように命じました。で、彼女の名前はおさんと言った。その他にもたくさんいたんですね、女が、周りに側室が。おさんと言った。これは千利休の娘であったんだそうです。千利休というと茶道の創始者ですね。そう、この千利休の娘は磐梯や宗安という人と結婚してて、その人が亡くなって、夫が亡くなって、やもめになっていたんですね。そしてそこで秀康は上洛台へ帰ってくるように、帰ってきたこの秀吉が、つまり上洛台というと、我々うちの字わからないけれども、秀吉の黄金の城ですね。そこに帰ってきて、手紙を使わせて上洛台に上がってくるように、奉公するように千利休に命じたそうです。これに対して千利休はノーと、行きませんと答えたんですね。ずっと断り続けた。しかし秀吉も決して諦めることがなかった。ついには憎しみに変わって千利休を追い詰めていくんです。秀吉の手、魔の手から逃れないと考えたおさんは、父利休の、千利休の苦しみを救うためにも、自死あるいは自害する以外にないと思って、ある日三人の幼子たちを残して自分の部屋で懐刀を持って自害したんです。自殺した。このいろいろ見てみると、もう豊臣秀吉がね、メス女、懐刀をこう隠していたそうです。ガラシア夫人という人もいましたが、 この秀吉に近寄ると言った時にその懐刀を抜き出して置いた。そしたら秀吉もどうにもならなかったという物語がよくあるんです。このお産は秀吉の妻になるよりはと言って自害したんですね、自殺した。しかしお産が自死したことによりさらに利休への苦しみが憎しみが増していきました。事件を仕立て利休に死を命じたんです。そして千利休の首を一条なんていうんですかね、なんとか橋に奇妙な形で晒して大徳寺にあった利休の木像を貼り付けにして、そしてその 木像に利休の首を踏みつけさせるという拷問をさせたんだそうです。さらに利休の妻と娘を捕らえて拷問した上縄を打たれた密室に放り込まれ無数の蛇を放って群がる蛇の餌食にというかなさせて無残な死を遂げたという説があるんですね。この豊臣秀吉と似た話が聖書にある。日本には織田信長、豊臣秀吉、ソロモンというね三人の将軍がいましたね。なんて言った僕。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、ソロモンと言った。旧約聖書にもサウロ、ダビデ、ソロモンがいましたね。でソロモンを最後にしてイスラエルは分裂していくんですが、そのダビデがイスラエル軍が戦争に出かけている時、ヨアブを対象にして戦いに出かけている時に王様はのんびりと昼寝をしていた。そして昼寝から起きてダビデ王が起きた時に下を見るとね、もうそれこそ驚くばかりの美人が水浴をしているんです。そして彼は使いを送って、そしてその女を召し寄せたんです。この詩編51編はダビデの懺悔の歌でありますが、ここに登場してくるのはダビデ、バテシバ、そして預言者ナタン。51章に最初の序論として聖歌隊の指揮者によって歌わせたダビデの歌、これはダビデがバテシバに通った後預言者ナタンが来た時に読んだものと書いてあります。これは皆さんご自分で読んでいただきたいと思いますが、サムエル記下の11章から12章に書いてあります。こういうの面白いですよ、この物語、ね、読んでみてくださいね。どういう物語かというと、実際にあったことですが、その女が体を洗っているのを見たその女は11章の2節、非常に美しかったと書いてある。そして使者を使わして女を召して寝たと書いてある。しばらくして妊娠したということが分かった。さあダビデはどうしたでしょう。困ってしまいました。そこでウリア将軍に手紙を書いて、あのウリアを戦場から家に戻しなさいって言うんです。戻ってきたウリアは自分の家には帰らなかった。どうして自分の家に帰らないのかと言ったら、ウリアは王様、みんなが 一生懸命戦っているのに、私は家に帰って食べて、そして妻と寝ることはできません。断り続けたんですね。そしてならば私のところに来なさいと言って、ウリア将軍に、ウリアにその酒を飲まして酔わせて、そしてそのまま家来たちと共に寝ていくんです。そこでダビデは将軍、あ、ごめんなさい、大将ヨアブに手紙を書いた、ね、あのウリアを戦争の大前線に立たせなさいと、そして敵の矢で彼を撃たせなさいという手紙を書いたんです。そしたらウリアはそのようにして、ヨアブはそのようにして言われた通りにして、あのウリアを投死させたと書いてあるんですね。ので藻が過ぎて12章を見ると、サムエル記12章の1節から見ると、預言者ナタンが現れてくる。預言者ナタンは賢いですね。例え話をしたんです。ダビデの罪を認識させるために例え話をする。ある町に二人の人がいた。一人は、飛んでる人、一人は非常に貧しかった。で、ある人がその止める人のところにやってきて、そしてそのお友達をこのもてなししようと思って、どうしたらいいかと思って考えたら、もうこの止める人はもうたくさん羊や牛がいるんです。貧しい人はたった一匹の羊しかいなかった。もうこれを大事にして寝る時もこの子羊と一緒だったんだというんですね。羊と一緒、娘のようであったと書いてある。ところが止める人が自分のたくさんいる牛や羊から取って殺してもてなす代わりに、貧しい一匹しか羊がいないあの貧しい人の羊を取ってきて殺してもてなしたというんです。その話を聞いたダビデは、けしからん、そんな奴はすぐ殺せと、殺すべきだと言ったんですね。預言者ナタンは、あなたがその人ですと言った。誰でも知らないと思っていたのに、自分が犯した罪を預言者ナタンによって指摘された。姦淫の罪、殺人の罪。そしてその時、もう本当にダビデ王が真実に悔い改めてこの懺悔録を書くんです。それは読んでみると、神様どうぞ罪の許しを、罪を、私の罪を許してください、清めてください、罪を取り除いてください、聖霊の内住、自由の霊、正しい霊を私から取り除いてください、取り除かないでください、そうすれば私は私の唇を持ってあなたを賛美し、そして神を知らない人たちにあなたの道を教えることができるでしょう、証の器としてくださいというんです。神様が最も喜ばれることは何であるかということを終わり頃に歌います。そしてただあなたの皆のために、あなたの栄光のために、あなたの教会シオン、エルサレムを覚えてくださいと祈るんですね。はい、これね、みんなと一緒にこれ黄色いところ読んでみましょう。一緒に、神よ、あなたの慈しみによって私を憐れみ、あなたの豊かな憐れみによって私の諸々の咎を拭い去ってください。 私の不義をことごとく洗い去り、私の罪から私を清めてください。とが、罪、不義、とがと最初に出てきます。とが、とがというのはペッシャ、ヘブル語でペッシャというそうですね。セブンスアドミスの、この仲介書を見るとこの恋の罪と書いてあります。そしてこの罪の種類の中にチャッタ、チャッタ、ヘブル語で的外れ、過ちという意味だそうです。やっちゃったという意味だな、チャッタ、でもう一つの罪はアボン、アボン、不義と書いてますね。これはこれ僕が書いたのと違うな、最後に書いたのと。罪への傾向と書いてあるんです。生まれながら持ってきている罪への傾向、不義という言葉で表しています。で、口語訳聖書ではとが、罪、不義という言葉を作ってます。新改訳聖書では背きだね、これ背き、罪、とが、少し順序が違ってますね。新旧約聖書では背き、罪、とがという言葉になっています。まあ罪の種類に3つの種類があるということですね。誤った罪であれ、隠れた罪であれ、故意に犯す罪であれ、聖霊の生まれながらの罪であれ、どうぞ主よ、私の罪を、咎を、不義をことごとく清めてください、あなたの憐れみによって慈しみによってと悔い改めているんです。このレビ記のこの詩編51編のあの懺悔録は、今日はその我々が贖いの時代に住んでいる、その贖いの時に真実なダビデと同じような悔い改めが要求されていますが、とが、罪、不義、もろもろの罪から清めてください。生まれながらの罪であろうが、ある人はね、罪というのは実戒を犯した時に罪人となるという人がいます。しかし聖書は生まれながらの罪、証の文は聖来の罪とはっきり言っています。レビ記16章の30節、この日、贖いの日にあなた方のため、あなた方のを清めるため、あなた方は主の前にもろもろの罪が清められるからである。我々は実体の今贖いの日に住んでいます。イエス・キリストを迎える前にもろもろの罪から、これが故意に犯す罪であろうが、隠れた罪であろうが、聖霊を持ってくる罪であろうが、もろもろの罪から清められている人たちが出現するんです。我々の祈りではないでしょうか。詩編19章の12節を見ると、過ちという言葉を使ってますね。隠れた咎という言葉を使ってますね。恋の罪という言葉も使っています。そして不義、もろもろの罪から清められることを我々は今願って、私の心を探る時です。昔贖いの日にイスラエルの民は仕事を辞め断食して聖所の周りに集まって、そして魂を悩ましたと書いてある。神の前に残っている罪はないかどうか、 知らない罪を示してください。全く悔い改め告白を願うのです。もろもろの罪を示してください。私の心を探ってください。誰が自分の過ちを知ることができましょうか。どんなに自分で心の探索しても、自分の先天的な欠点、後天的な欠点、自分では多くの場合知らないものです。だからダビデは詩編139編に、神よどうか私を探ってください、我が心を知ってください、私を試みてください、そしてもろもろの罪から私を清めてくださいと祈るべき時なのであります。3節一緒に読んでみましょう。私は自分の咎を知っています、私の罪はいつも私の前にあります。犯した罪、まあ一時忘れることもあるでしょうけれども、必ず天使は天の記録の踏みに残しています。我々が見たこと、聞いたこと、話した言葉、全部記録されている。そして我々の心の聖書にも記録されているのであります。その罪はいつも私の前にあります。私が三育学院で高校時代でした。罪を犯して、そして忘れてたと思った罪が思い出されて、勉強の時、クラスの時、それが思い出されて、さっぱり集中できない、そういうことがたびたびあった。僕は中学3年まではね、英数国1番くらいの時だったんです。三育学院に行ってからね、数学ゼロもらったことがある。ゼロ、それほど。そしてまあ教える先生もあまり上手じゃなかったからね、嫌になってください、数学。そう、いつも思い出される、いつも私の前にあります。だけども悔い改めると、この罪というのが我々の良心を咎める。ああ罪を犯した、どうしよう。だけれども悔い改めて告白すると、罪が、真実な神は罪を豊かに許してくださる。どんな罪であっても、どんな殺人、姦淫の罪であっても、どんな罪でも、真実な悔い改めと告白は神からの許しをもたらします。平安をもたらします。良心の咎めはなくなると聖書に書いてあるんですね。けれども記録は残ってるんです。だけども悔い改めて告白したならば、良心の咎めはなくなるんですね。不思議なことですね。エレミア17章の1節、ユダの罪は鉄の筆、金剛石の尖りを持って記され、彼らの心の人、祭壇の角に掘り付けられていると書いてある。心に記されているんです。だから告白して、悔い改めて告白した罪、許してもらって計り知れない平安が宿るんだけれども、時々思い出しますね。サタンはそれを利用してまた牽制します、失望させます。けれども本当に悔い改めるためたものの罪は、記録は残っていても神は許してくださるんです。大総統下巻の212ページ、また人々の罪の記録もある。裁きの時にね、3つの書物が開かれます。命の踏み、覚えの踏み、 記録の文、これは全ての罪の記録がある。そして我々の心にもあるんです。認知症の人を見たらわかるでしょう。残っているんです。神は全ての技並びに全ての隠れたことを善悪ともに裁かれるからである。救い主は次のように言われた。審判の日には人はその語る無益な言葉に対して言い開きをしなければならない。悪行を放った人を傷つけた言葉、裁きの日にまた思い出して言い開きをしなければならない。自分の言葉によって正しいとされ、また自分の言葉によって罪ありとされるからである。4節読んでみましょう。はい。私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪いことを行いました。それゆえあなたが宣告をお与えになるときは正しく、あなたが人を裁かれるときは誤りがありません。ただあなたに罪を犯したというのは、ウリアに対してバテシバに対して罪を犯したはずなのに、神様の前にだけ罪を犯したとダビデは言っている。ウリアやバテシバに犯した罪はカウントされないんですか？そういう意味ではないんですね。バテシバ、ウリア、他のたくさんの罪彼は犯しましたけれども、我々が犯す罪は、他人を傷つけた罪は、神様の御名を汚し、神の心を痛めるから、ただあなたに罪を犯したと言ってるんですね。その表現なんです。大草堂下巻の218ページに、調査審判と罪を拭い去る働きは主の再臨の前に完了しなければならない。二つの言葉を気をつけてください。裁きの時、裁きの時に罪が除去される、取り除かれるんです。ある長老が、先生、罪が除去されるのは裁きの時に罪が除去されるのに、どうして今から罪を取り除いてください、罪を除去してくださいと祈るんですかと言いました。罪は裁きの時まで残っている、記録は残っているけれども、ダビデも私たちも罪を取り除いてください、除去してくださいと祈るのは間違いではありません。イエス・キリストの再臨が、いろんな事件の後に再臨は起こると知りながら、主よ早く来たりませと、とく来ませとお祈りするじゃありませんか、ね、だけど死者は書物に記録されたことによって裁かれるのであるから、彼らが調査されるその審判が終わるまでは、彼らの罪は何と書いてますか？拭い去られない、残ってる、残ってる。これが現代の真理であるんです。でそのままで、で記録が拭い去られるままで、あ、罪許されて良心の咎めはないから、イエス様の再臨を迎える準備ができてますと言えますか？罪の除去という最後の仕上げ、裁きの時に、そう、セブンステイアドベンチスト再臨信徒のたくさんの人たちが一人一人亡くなって葬式してきますね。生きてる間に完全な品性になってますか？ある人が、先生はどうして裁きの時に死んで後品性が完成すると教えるんですかという質問があった。
もちろん我々は聖霊が我々の欠点、罪、過ち、不義を示すときに我々の一つ一つのその罪に勝利していかなければならない。罪から離れていかなければならない。良心の咎めはなくなっていなければならない。いつ死んでも用意が、死んでもいいという用意ができていなければならない。が、まだ罪が残ってるんです。人は死んで後裁きの時に罪が完全に除去されるんです。レビ記16章30節その日その時贖いの日に諸々の罪が除去されるんです。使徒行伝3章の19、20、それまで罪は拭い去られることは残っ、あ、ごめんなさいね、いつ罪は除かれて完全にされるかというと、罪なきものにされるかというと、見てください、使徒行伝の3章の、これは使徒行伝の3章の19、20です。信者の罪は主の御前から慰めの時が来る時に拭い去られると書いてあります。この慰めの時というのは、これは後の雨の時です。後の雨の時、最後の聖霊降下、罪が全部除去されて聖霊で満たされる時、その時私たちは初めて完成されるんです。だから死んだ人は死んで後裁きを受けて、知らなかった罪、無知の罪全部除去される。知っている罪を全部克服して悔い改めている限り、死んで後裁きの時にこの人の罪は全部除かれて、復活する時には主の御形に完全に似たものになっているんです。はい、5節、見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を身ごもりましたと書いてある。不義の中に生まれた、生まれながら我々は罪人であるって言うんです。だから死ぬんでしょ、罪があるから。だから認知症になってもう理性が働かなくなった時、その人の欠点そのまま残ったままです。いつか罪の除去の時が来るんです。私は、母は私のうちに私を身ごもりましたという事実を彼は、ダビデは知っていました。エペソ2章の1節、私たちも皆かつては彼らの中にいて、肉の欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、他の人々と同じく、何と書いてますか、生まれながらの怒りの子である。生まれながら、エレン・ジー・ホワイトはメディカル・ミニストリーという本の中に143ページ、人間の心の悪の醜さは理解されていないと言いました。ルターはこの遺伝的な罪の腐敗はあまりにも深く、いかなる理性も理解できないゆえに、聖書の啓示によって信じるべきである。日本がそんなに罪深いとは感じない、感じない。なんで教会で罪罪罪と言うんですか。そう、イエス・キリストは罪人を救うために来られたんです。で、あの聖徒パウロはキリストイエス罪人を救うために来られたんです。罪人だと思っている人たち、 を救うために掘られたんです。ウェスレーはこのうちの一つもあなたの心に現れていないだろうというのはね、ヒトラーの罪、スターリンの罪、いろんな悪人の罪、私はそういうもの、そんな罪はないというかもしれないけれども、これらのうちの一つもあなたの心に現れてはいないだろう。しかしあなたが最もよく知っているよりもさらに不可解な悪の深さがあるって言うんです。我々のうちにこの贖いの日に、贖罪の日に、神様は自分自身で心を探るばかりでなくて、神よ我が心を探ってください、私の罪不義を示してください、そして常しえの命に私を導いてくださいと祈る時であります。我々がキリストに近づけば近づくほど、キリストの純潔さに惹かれれば惹かれるほど、自分がどんなに不潔なものであるか、罪深いものであるかという認識が深くなっていく。それは聖霊が働いている証拠なんです。はい、6節、見よ、あなたは真実を心の内に求められます、それゆえ私の隠れた心に知恵を教えてください、ヒソプを持って私を清めてください、私は清くなるでしょう、私を洗ってください、私は雪よりも白くなるでしょう、私に喜びと楽しみとを満たし、あなたが砕いた骨を喜ばせてください。罪を犯した時、過ちを犯した時、骨が砕かれた思いしますね。もうがっかりする。御顔を私の罪から隠し、私の不義をことごとく拭い去ってください。清めを祈っています。洗ってくださいと祈っています。ヒソプを持って私を清めてください。不義をことごとくことごとく拭い去ってください。今贖いの家に住んでいる私たちはこういう祈りをすべき時ではないでしょうか。ダビデは予言的な私たちのための祈りをしているんです。6節、51章の6節、見よ、あなたは、あ、ごめんなさい、7節、え、これはやった、ごめんなさい、読んだね、ダイソーと下巻の224ページ、今は我々は大いなる贖いの日に生存している。これなんか抜けてるな。すべてのものは罪を悔い改め、心を低くすることによって身を悩まさなければならない。この身というのはね、体を打ち叩いて身を悩ますという意味じゃない、魂を悩ませというんです。心を深く探りなさいという意味です。この訳は間違っている。体を、身体をね、あのフィリピンでやるように、自分の体を打ち叩いてという意味ではありません。魂を、深く心を探索しなさいという意味です。今残り少ない恩恵期間のうちに罪を悲しみ、真に悔い改めて神の前に魂を悩まさなければならない。我々は深く忠実に心を探らなければならない。実節、神よ、私のために清い心を作り、私のうちに正しい霊を与えてください。菅先生が話してましたね。悔い改めは、神聖は、あるいは改心は創造の技であるって。ただ修行してペンキを塗るようなものではなくて、 あちこち直してあちこち継ぎ履きして直すすることではなくて、全く作り変えられること、クリエーションであると言いました。そして私に正しい霊を与えてください。聖霊によって。バッテリーの残量が残っています。はい。ね、パウロも言ってますね。誰でもキリストにあるならば、その人は何と書いてますか？新しく作られたものである。悔い改め、改心は新しく作り変えられることです。ですから毎日修繕するのでなくて、ペンキで美しくごまかすのではなくて、新しく作り変えることだと言ってるんです。各時代の希望一巻の202ページ、この間誰かが読んでましたね。クリスチャンの生活は古いものを修正したり改良したりすることではなくて、性質が生まれ変わることである。自我と罪に対する死があり、全く新しい命がある。この変化は聖霊の効果的な働きによってのみ行われる。毎日新しく作り変えられること、生まれ変わることである。私50年前に生まれ変わってクリスチャンになったというかもしれません。しかしあの偉大なパウルでさえ、私は日ごとに死んで日ごとに新しく生きる、毎日更新されなければならないんです。11節、私を御前から捨てないでください、あなたの聖なる霊を私から取らないでください。イエスキリストを信じる者に、悔い改めて信じ従う者に聖霊が内住する、内住する。この聖霊が働いて力強く我々のうちに働いて、神の御方たちに作り変えられていく。エペソの手紙に書いています。罪を犯すと聖霊が遠のいていく、ね、あなたの救いの喜びを私に返し、自由の霊を持って私を支えてください。だから聖霊のことをね、聖なる霊、自由の霊とも言っています。正しい霊ともさっき言ってましたね。聖霊が宿るところに真の自由があります。自由、ああ自分は自由だと思ってる人、平安だと思っていながらそうでない人がいますよ。思ってるだけで、聖霊のみが、正しい霊のみが、聖なる霊のみが自由を与えるんです。だからエゼキエル36章の26節に、私は新しい心をあなた方に与える。毎日更新するんですね。コンピューターやってる人は分かる。更新しますか、はいって言ったら新しくしてくれる。更新しますか、毎日、決して決して。我々は50年前にバプテスマを受けてクリスチャンだって救われると思い違いしてはなりません。イエスキリストとのつながり、毎日私たちは天からの聖霊を満たして新しく作り変えられなければなりません。毎日死ななければならない。そうでなければ毎日新しい命をいただくことはできないのであります。テモテ第二の手紙1章7節、あなた方の肉から石の心を取り除いて肉の心を与える。肉の心というのは柔らかいという意味ですね。硬い、頑固な自我、意のままに自分の思う通り、 こういう硬い心じゃなくて肉の心を与えてくださいと言ってるんですね。というのは神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく力と愛と慎みとの霊である、うん、神様の霊は正しい霊であり聖なる霊であり自由の霊でありそして肉のような柔らかい包容力のある心を与える、そういう人はね臆するビクビクする臆する霊はない。キリストイエスにあって男らしさ大胆さ勇気臆する霊は聖霊を与えない力と愛と慎みの霊を与えるというんですね。13節そうすれば私は咎を犯した者にあなたの道を教え罪人はあなたに帰ってくるでしょう。そうしたら神の器になれるというんです。神の前において砕かれて悔い改めてそして罪を許されて平安が与えられ自由が与えられた人は初めて伝道者になれる、初めて証しする器になれるんです。地の塵に等しかり何一つ取り得なし、ただあるは主の愛、愛に生きる我ぞ見救いを受けし、罪人に過ぎずされど我人に伝えん恵み深きエスを。罪がないから伝道者になるというのではない。罪許された人を聖書では義人というんです。罪がないという人を義人というのではなくて罪許された人を義人という、悪人はイエス・キリストを信じないで罪の許しを受けようとしない人を悪人と呼んでるんです。神を、我が救いの神を、血を流した罪から私を助けてください。ここでわかりますね。ただあなたにのみ罪を犯したと言ってながらウリアとバテシバの罪は忘れたという意味ではないということがわかりますね。血を流した罪、私の舌は声高らかにあなたの義を歌うでしょう。主よ私の唇を開いてください。私の口はあなたの誉れを表すでしょう。だからダビデはね、あんなに大きな罪、人妻を犯しウリアを殺したというあんな大きな罪を犯しながら神様に許されたあのダビデはその後最も素晴らしい王様になりますよ。詩編見てください。だんだん後編になる、読むと、あなたの慈しみによって私は憐れみ、あなたの慈しみを賛美しようと、もう憐れみを賛美いたします。慈しみ憐れみ慈しみ憐れみ、詩編の後半になってくると主を賛美せよ、その慈しみは限りないからであると歌ってるんですね。自分は罪があるから証しできない、人に伝道できないと思ってはなりません。罪許された限りない神の憐れみによって許されたものが神の器になれるんです。16節あなたは生贄を好まれません、たとえ私が犯罪を捧げてもあなたは喜ばれないでしょう。 どんな生贄もどんな捧げ物も十一であるが何であろうが、形式的な礼拝であっても、形式的な賛美であっても、神様が喜ばれるのは何でしょうか。その次見てみましょう。17節一緒に読んでみましょう。はい。神の受けられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を楽しめられません。楽しめられませんというのは、砕けた悔いた心を神様は最もお喜びになるというんです。憐れみの神様の一番の仕事はね、許すことです。砕けた悔いた心、これを神様はお喜びになるんです。18節、あなたの御心に従ってシオンに恵みを施し、エルサレムの城壁を築き直してください。なんでこの言葉で閉じてるんでしょう。シオン、エルサレム、自分の教会です。教会はエルサレム、シオンは糸高き神の名を追っているグループです。神の名がかかってるんです。だから私が罪を犯すならば神の名が汚される。そしてシオン、教会が汚され廃墟する。だから神様はこの教会で最も寵愛なさっている教会を通して、エゼキエル書に、あなた方によって私の聖なることを諸国民に知らせると書いてあります。我々を通して、人数が多かろうが少なかろうが、2、3人でもいい、真実に悔い改め、真実に神様を愛し、真実に神様に従っていく者たちを通して、神の皆が擁護され、神の栄光が表されるから、あなたの御心に従ってシオンに恵みを施してください、エルサレムの城壁を築き直してくださいと祈っているんです。我々も廃墟していく我々の教会に、このような祈りをしていかなければならないと思いますね。19節、その時あなたは義の生贄と犯罪と全く犯罪とを喜ばれるでしょう。これは昔のことです。昔は羊や牛や犯罪を生贄として捧げました。今は我々は唇を開いて賛美を捧げる、礼拝を捧げる、ね、しかし悔い改めた、本当に神様の憐れみをいただいて罪を許された者の賛美と礼拝を受け入れられるんです。伝道の活動もそうです。この贖いの日、聖女の清めの日と対照して見てみましょう。マラキ3章の1節からね、4節まで、これはマラキ3章の1節から 4節まで、大層と、各時代の大層とを見ると、下巻の140ページから141ページを見ると、これは再臨の時言ってるのではなくて、裁きの時に誰がその前に立つことができようかと、裁きの時を言ってるんですね。そしてあなた方の喜ぶ契約の使者が来ると万軍の主が言われる。たちまちその宮に来るというのは、死聖所における最後の裁きのことです。大草と下巻の140ページから141ページ、 死聖所における裁き、特別な清めの時、彼は金を吹き分ける者の火のようであり、布さらしの悪のようである。彼は銀を吹き分けて清める者のように座して、レビの子孫を清め、金銀のように彼らを清める。そして彼らは義を持って捧げ物を主に捧げると書いてます。その時初めて我々の捧げ物、すなわち礼拝も賛美も伝道活動も全て神様に捧げるものは、中保者なしに直接に神様の御前に届く。その時ユダとエルサレムとの捧げ物は、昔の日のように先の年のように主に喜ばれる。アダムが罪を犯す前に中保者がいなくして賛美と礼拝を捧げていたように、我々もそのようになれるんです。ダビデの祈りは予言的に、彼は罪の告白をしていたのです。その時神の民は中保者なしに賛美と礼拝の生贄を捧げることができるでしょう。人はどこまで清くなれるんだろうか、どこまで、どの程度まで、これは天の至聖所の最後の贖いによって、特別な贖いによって完成されるということを、我々は霊感の書を通して教えられている。この贖罪の日、贖いの日に、あなた方を清め、あなた方を贖い、あなた方は主の前にもろもろの罪から清められると書いてます、ね。死聖所における最後の働き、これがキリストを迎える最後の仕上げだからね。サタンはこれを考えさせまいとする。一番嫌う大真理だから、我々の教会で聞かれなくなった。あけぼの上巻の422ページ423ページ、キリストの血は悔い改めた罪人を律法の宣告から解放したが、しかしそれは罪を消し去るものではなかった、残っているというんです。そのように象徴においても財産の血は罪は最終的な贖罪の時まで聖女の記録に残ると書いてある。そしてその最後の贖いの日に全部消されて、それが生まれながらの罪であろうが、恋の罪であろうが、隠れた罪であろうが、全ての過ちであろうが全部消されて、もはや思い出すことも心に浮かぶこともなくなるようになる。思い出すことができないくらい、ありがたい約束ですか皆さん。こういう神の約束に預かりたいですか。どこまで完全になれる、これほどまで完全になる。イエス様に罪がなかったように、信者の心に罪がなくなる。こんなことあり得ることですか。これ霊感の書に約束されているんです。これが新しい契約というんですね。新しい契約、神様の契約は必ず成就する。私はもはや決して彼らの罪と不法と思い出すことはしないと書いてある。それほどまで生ける神の御は私たちの心から罪を全部清めて、そして洗い去って咎を取り除こうとしていらっしゃるんですね。不義を、大聖徒下巻の217ページ、隔離罪の大聖徒、せっかく与えられていながら
不思議なことに、この現代の真理、この最も重要な真理に気がつかないで、感動しないで、大草と読んでる人たちがあまりにも多い。神様の恵みによる契約の成就は、こうして新しい契約が完全に成就する。彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。その日その時、イスラエルの咎を探しても、ユダの罪を探しても見当たらないと書いてある。見当たらない。その時イエス様の聴取者がもう終わった時、彼らは大いなる悩みを通過して、そして花嫁として、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿、花嫁として花婿を迎えることができるんです。シオンに残る者、残りの民、エルサレムにとどまる者、皆さん、教会、セブンス・デイ・アドベンチスト教会にね、とどまる者は少数派ですよ。大部分は振り落とされる。しかしとどまる者は、すべてエルサレムにあって命の踏みに記されている者は聖なる者たちであると。そう、キリストの血によって清められたのに、なぜ再び清められなければならないのかという疑問があります。矛盾してるでしょうか。これは食材の日にもう一度清められる、もう一度衣替え、国と指導者の下巻の193ページから196ページに実にきれいに説明されています。預言者がこの全ての罪、許されたはずの罪は残っているが、その食材の日に、生ける義人の裁きの時に、諸々の罪が清められるというんです。調査審判と罪を拭い去る働きは、主の再臨の前に完了する。主の再臨の時に罪が清められるということは、霊感の書には書いてない。人間の作り出した意見であるんです、ね、これ読みましたから、もこれは我々の技ではなくて、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿を仕上げるのは、あなた方のうちに願いを起こさせ、それを実現に至らせるのは神であると、ピリピ2章に12節13節に書いてますね。だから全く我々清くなろうではないか。そして主が現れるとき、清くて責められるところのないものにしてくださると約束してらっしゃる。神が約束されているんですから、70億人の人たちが、いや、そんなことはありえないと言ったならば、神様約束を果たすことができない。神様が、創造主が約束しておられることは、必ずその通りになると信じる者は幸いである。そう、実現に至らせるのは何と書いてますか。神である。1000年間清くなろう、もう品性洗ってもらおう、一生懸命完全になろうと思っても、1000年かかっても私たちではできません。しかし信じる者に聖霊を通して、神がなさる神の
技であるということを覚えておきましょう。慈しみと憐れみに富んでおられる神様、私たちもダビデのように多くの罪咎を持っていながら、あの豊かな経験をまだしていないものであります。主どうぞ、全く心が砕かれて、そしてあなたの御前に喜ばれる生贄を捧げるものとならしめてください。終わりの時に住んでいる私たちは、今イエス様のとのつながりをしっかり持って、ダビデのように謙遜に砕かれた心を持って仕えるものとなることであります。主よ、我々の願いを聞いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、 次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。